気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は香川県地震津波被害想定検討委員会から9月に発表された内容をお伝えします。また後半は11月5日に実施される県民一斉地震防災行動訓練シェイクアウトの紹介をさせていただきます。これから南海トラフ地震がいつ起こってもおかしくありません。決して安心することなく地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川県危機管理課高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、この時間は香川県危機管理課南海トラフ地震防災企画グループの国木和志さんにお話を伺います。国木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまずは国木さん、香川県危機管理課南海トラフ地震防災企画グループの日頃の業務についてご紹介いただけますか。
はい、香川県危機管理課では消防関係業務、災害時の初動対応、防災ヘリコプターなどの様々な業務を行っております。私は各種防災計画や南海トラフ地震臨時情報などを担当している南海トラフ地震防災企画グループで仕事をしております。はい、香川県の地域並びに県民の皆様の生命身体及び財産を災害から守るための防災減災対策の基本指針である地域防災計画や、県や市庁が今後の防災対応の検討や、県民の皆様が南海トラフ地震の理解を深めるために必要となる被害想定などを担当しております。
はい、もう国木さんの方から被害想定という言葉が出てきましたが、今年度被害想定の見直しというのが行われたんですよね。こういった背景ですとかポイントについて教えていただけますか。
はい、香川県では平成26年に地震津波の被害想定を公表し、防災減災対策を進めてきましたが、前回の推計から約10年が経過していることや、社会インフラの整備、人口変動、国の新たな被害想定の見直しを踏まえ、最新の知見やデータを活用して被害想定の見直しを行いました。大学の教授や国の研究機関の研究員などの有識者による検討委員会を設置し、その意見を反映しながら、令和7年7月に震度分布、液状化危険度予測度、津波浸水想定などを、9月には物的・人的被害などの推計結果を段階的に公表したところです。今回の見直しでは過去の防災対策の成果を踏まえ、県民の皆様が理解しやすく自助・共助の強化にも役立つ資料となるように取りまとめを行ったところです。
はい、では今回行われましたこの第一公表についてですね、少し、まとめてといいますか振り返っていただいてよろしいでしょうか。
はい、今後発生確率が高まっている南海トラフ地震では、最大クラスと発生頻度の高いもの、また、県でも発生すれば大きな被害が想定される直下型地震として、中央構造線断層帯と長尾断層帯についても推計を行っております。南海トラフの最大クラスの地震では、ボーリングデータの追加更新により精緻に地盤データを更新しました。その結果、県内で建物被害が大きくなる6強となる地域が広がり、高松市でも平野中央部で震度6強となった地域が前回10年前の推計よりも広がっております。また液状化危険度についても、高松市では沿岸部や市内東部の平野で危険度の高い地域が見られ、津波についても初期潮位等を更新したことにより、県全体で浸水面積が約 15% 増加し、高松市では沿岸部に加え河原町付近でも浸水が広がっております。
はい、約10年前と比べますと、こういった被害想定というのが広がってきているという結果が出てるんですよね。ではこの建物被害についてですね、こちらご紹介いただけますか。
はい、7月に推計を行ったハザードのデータをもとに、これまでの県の地震津波対策や人口動態などを踏まえながら、物的人的被害を9月に公表したところです。 建物被害では南海トラフ地震の最大クラスの地震で建物被害が増加する震度6強以上となる地域や2メートル以上の浸水域が増加したことにより県全体で全壊焼失棟数が約3万9000棟となっております。高松市においても県内で最も多い被害となっており約8000棟の被害となっております。
はい、では続きまして人的被害についてですね、こちらお願いします。
はい、今回の推計では新たに災害関連死を推計の項目に追加いたしました。南海トラフ地震の最大クラスの地震では人的被害のうち死者数が最大で約7800人と推計しており、津波による被害が最も多い結果となりました。また高松市でも、死者数が最大で約2300人となる推計結果となりました。
はい、この結果から導き出される生活への影響というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、南海トラフ地震の最大クラスの地震が発生した場合には避難される方も県内で地震発生直後の避難所避難者数が約17万7000人、避難所外避難者が約9万9000人、全避難者数が約27万6000人という推計結果となりました。県民の約3人に1人が避難することとなっております。高松市でも避難所に避難される方が約7万3000人となる推計となっております。またライフライン被害も甚大な被害となっております。地震の揺れや液状化危険度が高まり津波浸水域の拡大などの影響により上水道、下水道、通信の被害が増加し電力の停電率は依然と高い率となっております。
はい、県民の約3人に1人が避難することってすごい高い数字ですよね。でもこれを踏まえて今後の減災対策というのはどういったものをしていけばいいんでしょうか。
はい、甚大な被害が想定されておりますが対策を実施することで被害を軽減することができます。建物の耐震化が強化されれば揺れに伴う建物被害は約8分の1に軽減、死者数も約11分の1に軽減されます。うち家具類の転倒落下防止対策の効果も大きく死者数が約4分の1となる推計結果となっております。また津波の早期避難の意識が高まることで死者数が約7分の1となる推計結果となっております。
はい、やはり備えておくというのが非常に大事になってくるんですね。では改めて国木さん、私たちが今できることというのは何でしょうか。
はい、地震発生直後はその規模などがすぐにわからないこともありますので地震が発生したときにまず怪我などをしない備えが大切と考えております。建物の耐震化や家具や備品類などの固定が大切となりその後の安全かつ早期の避難のためには避難場所や避難経路の確認なども重要と考えております。事前の備えをより一層努めていただきたいと考えております。
はい、では続きまして香川県民防災意識プロジェクトについてご紹介いただけますか。
はい、県では現在県民の皆様が防災意識の向上を図るため携帯アプリの LINE を活用し防災活動やお買い物を行うことで LINE のスタンプカードにポイントを貯め貯まったポイントで特典に応募できる取り組みを実施しております。具体的なポイントの貯め方は防災訓練、防災イベントの参加、防災施設の訪問、香川防災協力認証店でのお買い物などが対象となっております。この後にご説明させていただく香川県シェイクアウト訓練の参加からもポイントを取得することができます。香川県公式防災 LINE アカウントに友達登録をしてポイントを貯めながら防災について学んでいただきたいと思います。
はい、では最後にですねラジオをお聞きの皆さんにメッセージの方をお願いします。
はい、県民の皆様にはまずご自身でできる防災対策を実施していただきたいと考えております。住宅の耐震化や家具の固定化、避難場所や避難経路の確認など防災減災に向けた事前の備えについてより一層努めていただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。というわけで香川県危機管理課南海トラフ地震防災企画グループの国木和志さんにお話を伺いました。国木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここからの時間は香川県危機管理課危機管理グループの照山陽平さんにお話を伺います。照山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは照山さんの危機管理グループのこの業務についてご紹介いただいてよろしいですか。
はい、我々危機管理グループでは災害が起こった際の初動対応、災害対策本部の立ち上げ、防災情報システムや防災行政無線などの整備運用など 大災害が発生した直後を焦点とした対策を準備することが主な業務です。
はい。そして今日は照山さんにですね、香川県シェイクアウトについてお話を聞いていくんですけども、照山さん、このシェイクアウトというものは一体どういったものなんですか？
はい。香川県シェイクアウトは、大地震が起こった時に命を守る最小の行動として、まず低く、頭を守り、動かないの安全確保行動を県民の皆様に身につけていただくための訓練です。
はい、結構このシェイクアウトにはかなりの方がね参加されていることなんですが、参加登録数というのはどのぐらいになるんでしょうか？
平成25年から実施しているこの香川県シェイクアウト訓練は今年で13回目を迎えます。
はい、
参加登録者数は年々増えており、昨年度ですね、2024年度の参加登録者数は1145団体256,912名となりました。
はい。25万人ってすごい数ですよね。まあ、この香川県シェイクアウトなんですが、訓練の参加登録方法というのはどういったものなんでしょうか？
はい。訓練を行うには事前登録が必要となります。事前登録方法は、ウェブ登録、またはファックス、郵送での申し込みを受け付けており、団体名や参加予定人数を記載してもらうだけの簡易なものとなっております。
はい。なんか特別にこう、複雑な申し込みがあるというわけではなく、簡単にどなたでも登録ができるということなんですね。では実際にこの香川県シェイクアウト、どういった訓練になるんでしょうか？
訓練当日は特に県からの合図はありません。身近な放送設備やアラームなどで各団体の予定した時間に合図を出してもらい、合図の後にはすぐに安全確保行動に移ります。1分間の安全確保行動が取れればシェイクアウト訓練はそこで終了です。
なんか僕のイメージで言うと、やっぱりこの学生時代とかですと、みんなで集まってどこどこまで避難しましょうとかっていうような大掛かりな訓練を何かこう思っていたんですけど、割とこれだったら簡単にどなたでも参加できますよね。そして最近ではこれにプラスワン訓練というのがあるそうなんですが、このプラスワン訓練というのは一体どういったものなんでしょうか？
先ほどご説明したように、シェイクアウト訓練自体は1分間で終了するとても簡易なものですが、この訓練をきっかけに、ぜひプラスワン訓練にも取り組んでいただきたいと考えています。
はい。
プラスワン訓練とは、安全確保行動を取るだけでなく、そこから避難訓練や消火器取扱い訓練など防災にかかる訓練も行っていただくものです。今年度は特に家具の転倒防止、備蓄品の確認、避難所避難経路の確認を重要訓練としておりますので、参加者の皆様にはぜひ取り組んでいただきたいです。
はい。実際じゃあこのですね、シェイクアウトに参加されました皆さんの声というのはどういったものになるんでしょうか？
毎年シェイクアウト訓練終了後には、参加していただいた方からのご意見を次の訓練に活かせるよう、参加登録サイトにてアンケート調査を実施しております。いくつかここで事例を紹介いたします。
はい。
施設内にいる高齢者や要配慮者の避難方法を改めて考える機会になった。毎年参加してきたためか、避難行動のスムーズさを感じるようになった。備蓄品の品目に女性目線を取り入れることとした、などのご意見を多くいただいております。
まあ、すごく簡単なシンプルな訓練ではあるんですが、これを行うことで普段気がつかなかったところっていうのに気がついた、今いい本当にきっかけになったって感じですかね。はい。皆さんもぜひですね、この香川県シェイクアウトご参加いただきたいと思います。さて、照山さん、その他お知らせなどはありますでしょうか？
はい。危機管理グループからのお知らせとしまして、スマートフォン等で無料利用ができる香川県防災ナビをご紹介いたします。お持ちのスマートフォン等ですぐさまダウンロードが可能で、スマートフォンの現在地情報を活用し、今自分がいる地域の注意報、警報情報、地震津波情報、避難所情報などがプッシュ通知にて確認することができるようになります。特に気象関係の注意報や警報は発表とほぼ同時にプッシュ通知で内容を知ることができるため、身近な防災ツールの一つとして多くの県民の皆様にご利用いただきたいと考えています。
はい。まあ、皆さんね、普段スマートフォンというのはお持ちでしょうから、もうこういうのに入れておくとですね、簡単にこういったナビとかも情報を得ることができますので、皆さんもぜひ、ダウンロードの方をお願いいたします。では最後にですね、照山さん、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい。もし実際に災害が起きればパニックは免れません。まずは自身の命を守るアクションを体で覚えてもらい、年に1回でも継続して訓練することが防災対策の第一歩となることを認識していただければと思いながら、このシェイクアウト訓練を続けております。また11月8日には県が主催の年に1回行う総合防災訓練でも、参加者の方々にはシェイクアウト訓練を実施してもらう予定としております。
はい。
被災率の低い香川県では 大規模と呼べる災害が平成16年以降起きておりませんが、全国では大船渡での山林火災、トカラ列島付近の群発地震、カムチャツカ半島の地震による津波など災害が絶えることはありません。今一度自身の災害対策が十分であるかどうかをぜひ確認してみてください。
はい、もう訓練を行うこともやはり災害への備えの一つになりますしね。そして関係シェイクアウトどなたでも参加できますし、本当に時間もね、短時間でできるものにはありますので、ぜひ皆さんも参加していただければと思います。この時間は香川県危機管理課危機管理グループの照山陽平さんにお話を伺いました。照山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここからの時間は高松市危機管理課の横田さんにお話を伺います。横田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は高松市のシェイクアウトのご紹介をいただくということですが、横田さん、高松市はどういった取り組みをされているんでしょうか。
はい、高松市では毎年職員に対して年に2回災害リスクマネジメントの向上や職員の防災意識の醸成を図ることを目的にシェイクアウト訓練を実施しています。今年度については9月に1回目の訓練を終えており、2回目の訓練は11月5日17時に予定しています。高松市役所各課ではシェイクアウト訓練に合わせて避難経路の確認、消火器の使用方法、器具の転倒防止などプラスワン訓練も積極的に実施しています。地域の皆様におかれましては、シェイクアウト訓練は時間のかからない気軽に参加できる訓練となっておりますので、ご自身のご都合に合わせてご自宅や職場で実施していただければと存じます。
はい、市役所の方でも訓練の方をしっかりされてるんですね。まあ、ぜひ皆さんも時間がそこまでかかるものではありませんので、シェイクアウトの訓練の方参加してみてはいかがでしょうか。では横田さん、その他のお知らせなどはありますか。
はい、高松市からのお知らせとして、普段の生活のお役に立つ情報を配信している高松ホットラインをご紹介します。高松ホットラインとは高松市が提供する公式 LINE サービスです。このサービスでは子育てやイベントの他にも防災マップや避難所の確認、気象情報などの防災関連情報も提供しており、市民の方々が必要な行政情報を簡単に受け取れる仕組みが整っています。ぜひこの機会に高松ホットラインのご利用をご検討ください。
はい、ぜひお手元のスマートフォンで高松ホットラインと検索をしていただきまして、ぜひ皆さんも登録の方お願いいたします。というわけで、この時間は高松市危機管理課の横田さんに高松市のシェイクアウトの取り組み、そしてホットラインについてご紹介いただきました。横田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングの時間となりました。今月の放送は香川県地震津波被害想定検討委員会から9月に発表された内容、そして11月5日に実施される県民一斉地震防災行動訓練シェイクアウトの紹介をさせていただきました。今私たちにできること、いざという時に備えて日頃からご家族、大切な人、ご近所の方と一緒に防災について考えてみましょう。最後に高松市からのお知らせです。おおむね月に1回防災などの専門家をお招きし、どなたでも参加できる講演会、防災町カフェ、次回は11月6日木曜日10時30分から11時30分、香川大学創造工学部准教授鈴木達也先生による非常時における人や物の移動に関する研究紹介をテーマに開催します。リモート視聴の事前申し込みはホームページから、会場視聴は直接会場にお越しください。気軽に防災や減災について語り合いましょう。皆さんの参加をお待ちしています。この番組の再放送は10月24日金曜日18時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、香川県危機管理課の協力でお送りしました。
ないからわからない、だからせめて知りたがる、わからないくせに聞きたがる。あいつの痛みはあいつのもの、分けてもらう手段がわからない、だけど力になりたがる、こいつの痛みもこいつのもの。二人が一つだったなら同じカバンを背負えただろう。二人が一つだったなら別れの日などこないだろう。言葉ばかり必死に、
笑っていたことやどうしよう。 言うこともできないな。